皆さんおはようございます。はい、11月27日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飾、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りいたします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube、ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想、コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウェスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、うまかもん酒場龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りします。ということで始まりましたが、ちょっとただいまね、アシスタントの比嘉浩一ちょっと体調不良で、大丈夫かなあ。ジュンジュンさん、バーミカセありがとうございます。タカポさん、お花はありがとうございます。なんかね、今ねインフルエンザ流行ってるみたいでね、いろいろ大変だと思うんですけれども、本日より那覇の市議会がスタートでございます。この後私10時からね議場に戻りますんで、9時半前にはここを退場するんですけれども、今日もね素敵なゲストさんがいらっしゃってますのでね、ゆっくりとお話しさせていただきたいと思いますが、曲はいけるんですかね、いや、わかんないですね。ちょっとね、比嘉浩一戻って聞いてほしいけれども、はい、今回の議会は、いろんな補正があったりとかして、私がね提案、今回断水とかもあったじゃないですか。で、昨日水道局に行ってきたんですけれども、水道局新都心のメインプレイスのすぐ近くにある水道局の1階、私は3階で打ち合わせして、その後このどうして断水が起こったのかっていうのでいろいろお聞きした後、1階に子どもたちも学べる上下水道の歴史、石もそうですけれども、いろんな設備と、この山、雨が降って山からこの家の水道につながるまでっていうのが詳しくわかるようになっていて、多分小学生の頃とかああいう見学って行ったんだと思うんですけど、なかなか大人になって想像つかないじゃないですか。これ行ったら面白いなって思ったんですよ。水道局の1階に水道、皆さんの蛇口をひねって水が出てくるまでっていう、それを詳しく説明したいろんなパネルだったり映像だったり模型だったりございますので、ぜひ行ってみてほしいです。そしてね、私もね今回ね代表質問でその断水の原因ですとかっていうのをね追求したいと思いますので、一番最初の登場は、12月3日になるかな、はいということでね、比嘉浩一の準備が整いましたので、ぜひ、いつも、そして一つ、もう一つお知らせがですね、今週、11月29日、那覇の社会福祉協議会で、福祉祭りがあるんですよ。毎年それはあるんですけれども、今年私、那覇商工会議所青年部の委員長として、社協とのパートナーシップ連携を組んで、社協さんに、お金を寄付したいということで、一生懸命1枚1000円のタオルを売り歩いてたんですよ。選挙イヤーなのに超大変でした。でね、今回ね、26万ぐらいかな、は寄付できそうな感じで、はい、一時、 11月29日土曜日、那覇市社協で1時から1時20分まで贈呈式と、プラスアルファ、また私の山本リンダ狙い撃ちを歌い、そして、那覇 YEG のメンバーみんなで最後 YMCA を踊って終了という、そういったことをやりますので、この1年間のこの集大成、ぜひとも見に来ていただきたいと思います。あ、それではね、光一も戻ってきて曲のあれも準備もできたところで、
はい、はい、お待たせしました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではお聴きください。ムームーズのテーマソングからお届けいたします。
出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介していきますということでですね、実は主制 でも何度かお会いしてますし、あのソードフィッシュ、このスポンサーのソードフィッシュ沖縄の愛ちゃんの友達でもあるんですけれども、観光業をメインにされている沖山恵子代表です。
ありがとうございます。愛ちゃん聞いてるかな、
愛ちゃん聞いてるかな、多分ね聞いてないのよ。もう愛ちゃんね忙しくてしょうがないって言ってましたよ。
本当です ね、
ね、うん、観光業やっぱりね、今ダイビングとかもこの時期でもまだもう寒いって思うんですけれど、まだまだ、
まあ、ソードフィッシュさん様様なので、
ソードフィッシュさんね、やっぱりね稼いで、今あっちのミーバル海底、
そうそうそうそう、あっちが ね、
の方もね
忙しいみたいで、特にあちらが、
ね、全然電話も取ってくれませんよ。
私もですよ、あの折り電全然ないですから、
は
い、
そうなんですね、はい、そう、
これはもう通例ですから
もうね、はい、もう忙しくしていただけるのもスポンサー様ね、そう様々ですからもう ね、
そうですね、
ありがたいことです、
はい、
で、観光業、
はい
はい、
はい、
恵子さん
は、はい、私はですね、はい、ベビーシッターが本業なんですけれども、はい、一応起業して18年で関西発祥の会社なんですけれども、関西で家事の代行とベビーシッターの会社を立ち上げて、
はい、はい、あ、もともと恵子さん関西、
広島出身ですけど関西が長かったんで関西で起業したんですよ、
はい
はい、でその当時こう、あの結婚もしてて、
はい、
ただ旦那が、
当時は、
あ、当時はね、当時は 10年一応結婚してたんですけどね、はい、嫁やってたんですけど、あの旦那が御前様だったので、
はい、
それこそこう広島出身なんでこう誰にも頼ることがなく、
はい、
一人で子育てをしていて、で隣近所やっぱ関西とかもう誰が住んでるかわからないような、まあ、都会だったので、うん、なんか田舎育ちなんで、なんかこういうなんか冷たい感じ嫌だなと思って、では
い、
よし旦那と離婚しようと思って起業したんですよ、はい、結婚1年目で、
はい、強いね、はい、なんかね
動機がね、そう、旦那から子供を取りたいっていう熱い思いで起業したんですけど、もともと美容師なんで美容上がりなんですけど、
そうですよね、なんかこの特徴的なね
そう、うん、グレーヘアもしてるんで、まあ、ちょっと美容派手なんですけど、はい、でも自分がこう美容業界に子供一人連れて戻るのはちょっと難しかったので、まあ、その当時できるとしたら、うち、あの韓国籍なんですよ、韓国人の血が多く流れてる家系なんですよ、4分の3韓国人なので、結構掃除とかめちゃくちゃ厳しく育ってたので、はい、そう起業するんだったらもうここっていうかこうお掃除はめちゃ教えてもらったと思って、
はい、
で家事の代行とベビーシッターでその隣近所こうあの閑散としてるところにこう愛のこうお掃除とかね、温かいベビーシッターを届けようと思って起業したんですよ。
掃除屋さん、
そうだ、なので有名なところでいくと、はい、上沼恵美子さんのお宅も行かせていただいててお掃除で、はいはいはい、
いやちょっとね掃除ね私も苦手って、
あ、じゃあぜひぜひ、はい、でその頃は起業した時はまだ若かったんですけど、はいはい、やっぱスタッフさんがみんな年上ばっかりで、うん、ベテラン主婦ばっかりだったので、
はい、
まあ、そこであの整理収納コーディネーターとかの資格を取って お掃除の
取って、は
い、取ってコーチング、スタッフよりちょっと上に行かなきゃいけないから、
はい、
お片付けのコーチングとかね、ゴミ屋敷掃除行ったりとか
しながら、行ったんですか、
行ってました行ってました、
はい、なんかこのゴキブリが
やーみたいな、
やっ
やった、やってました、
なんかこの冷蔵庫開けて、はい、
開けたら
ギャーみたいな、
もうわかめどんだけ出てくんねんっていう、いろんなところに、なんかああいう方はね、いろんなところに納めフェッチがなので、
は
い、まあ、そういうこと、経営者しながら現場にも出ながらやっていて、
はい、
まあ、9年前に沖縄の方に移住してきたんですけど、
はい、
あの離婚を機に移住してきたんですけど、で移住してきた理由としては、はい、こう家庭に入るサービスをずっとやってたんですけど、はい、自分が旅行が大好きで、うん、旅行中のベビーシッターとかキッズアクティビティって、うん、やっぱ世界中回ってもそんな多くないなと思ったんですよ、子供に特化させたサービスが。
そうですね、う
ん、あの、はい、やっぱハワイとか行くと、はい、ホテルの中にキッズアクティビティとかあるんですけど、うん、なんかちょっと遠かったりとか、うん、時間が合わなかったりとかで、まあ、自分のニーズとはちょっとマッチしてなかったんですよ、
はい、
でその時に、あ、じゃあもう世界にないんだったら自分がやってみようかなと思って、もう離婚を機にプッて、あの20日で引っ越してきました
プッて引っ越してきたっていうのがね、
プッて引っ越してきて、
すごいね、
はい、で、まあ、そこから野外保育で、遊んで学べる野外保育をうちはやろう、なんか普通にホテルで預かるのは誰でもできちゃうかなと思ったんで、はい、まあ、この世界中旅してる自分の、まあ、特技というか、いろんな土地でいろんなことをあの子供に学ばせて、 来たので自分の子供をね、それを他の子供たちにもやってみようかなと思って野外保育専門で最初立ち上げました沖縄で。
今ねあのリスナーさんからもね、その通り子供ってリスク大きくないですかっていう、ね、
そうなんですよ。だからこう、ね、親には母親にはもうすごい反対されてて、この授業を人の命を預かる、まあ、0歳0ヶ月から行くので、あの大阪の方とかだったら産褥シッターやってるんですよ、はい、産前産後のベビーケアやってるので、はい、そんな恐ろしい仕事って言って親にはちょっとこう一線引かれてるんですけど、ただこう私は性格的に目の韓国人なんでちょっと目の前の人をとか知った人、うん、携わった人にもう 100% とか 200% はこう良くなっていただきたいなっていう思いが強いので、まあ、移住するぐらい沖縄が大好きなので、沖縄の良さを子どもたちのちっちゃいうちから知ってもらったら、また何回も何回も沖縄に来てもらえるかなっていうので。
いや、なりますよ
ねえ、親ではできないことっていっぱいあると思うんですよ、うん、私もよく旅行しますけど、やっぱ親がやりたい時間、なんか、うん、エステとか女性だったら買い物とか、
はい、
旦那さんとディナーとかね、あるじゃないですか、
はい、
でも子供とも行きたいんだけど、うん、子供との時間そんな取れないなみたいな、うん、あるじゃないですか、
はい、
そこをうちが担うっていうか、もう 100% っていうかもう 2000% 楽しませてあげるから丸投げしてくださいっていう会社をあの元々本業でやってます。
いやー、じゃあ、いや、そのね、この熱い思いって素晴らしいじゃないですかで感動するんですけど、なかなかこれをね、企業として利益を生んで続けていくっていうのができないじゃないですか、みんな、みんなこの、ね、気持ちはあるんですよね、こういういいことしたいっていうので、ただ続けていくことができなくて廃業される方ってすごい多いんですけれども、こうやって沖縄に来て9年、
そう、起業して18年ですね。
起業して18年、すごい人ですね
いや、ただですね、はい、本当に大きくはできないし、さっき言った目の前の人を幸せにしたいっていう思いが強いので、団体とかね、例えば、はい、愛ちゃんとこみたいに、はい、大型うちはできないんですよ、はい、できないけど、もうあのいただくお仕事をあの着実にこなしていくっていう、ね、
いや、だからこそ大変じゃないですか大変だし、もうありがたい仕事ですよね。
そうな、だからこうあの何もしなくても、あのこの移住1年目から仕事はあの潤沢にありまして、このもうホームページ検索ですね、うちホームページしか広告とか一切出してないんですよ、自社のホームページだけで一応受注していて、あとは、まあ、この珍しいじゃないですか、野外保育子供専用のハトバスみたいなやつやってます。バスをすぐ購入したんです、沖縄来て。41人乗りのバスなんですけど
すごくないですか、ね、
であのそれでもう糸満から奥間まで子供をピックアップして回るっていう、はい、親御さんからもう奪って子供たちだけを連れて遠足に連れていくっていう授業で最初スタートしたので、
は
あ、一番最初にバス買ったんです、沖縄来て。41人乗りの
狂ってますね
その代わり普通だと
ここから始めるっていう時にバス買っちゃうんだよ、狂ってますね
本当はね、託児所だと思うんですけど、託児所だと場所限定じゃないですか、はい、ここの土地勘に自信がなかったんですよ、移住者なので、
はいはい、
だったらバスだったらもう需要があるとこ全部行けばいいじゃんと思って拾えばいいじゃんって、
すごい、
だからそれを高級ホテルに全部乗りつけて、うちこんな会社やってますっていうのを自分でアピールしていったんですよ。それで
宣伝カーだ、
そう、宣伝カーなんですよでスポンサー入れたので反対が、はい、あのフルラッピングしたんですけど、
はい、
こうちょっと裏に乗ってるんですね、このバスなんですけど、
この、はい、今ね
ピンク色のね、
はい、リーフレットを見ました、
フルラッピングして、
はい、フルラッピングでかわいい、かわいい、
でその反対側に提供も入れさせてもらって、はい、でこうホテルに乗りつけて、はい、お客様のお子さんピックして、まあ、集団保育っていうかね、野外保育を、まあ、海にも入れるし山にも行くし川にも行くし、例えば美ら海水族館にも行くし、なんか旅行中って美ら海水族館ってもう1回以上行きたくないじゃないですか、はい、親御さんって、
はい、
そういうのをもう全部担って、
いや、子供は違うんですよね、
そう、何回も
行っても楽しめるんですもんね
そうです、そうです、はい、でこれで、まあ、ホテル様とも契約していただきながら、まあ、でその後にコロナ中にアクティビティの方も立ち上げて、ベビースターだけじゃなく、一応今まで無事故なんですよ、でクレームもないので、0歳0ヶ月怪我させずに外で遊ばせてこれるんだったら大人まで行けるよなっていうので、一応今あの大人の方も含めた99歳まで対応できるアクティビティを33個やらせて、
99歳まで
一応ね公式では年齢制限なしということです
ごい、
はい、ここがまあ一応ね本業で
一応長野のリスナーさんからお高いんでしょって来てるんですけれどもまあそれはねお高くなかったらやっぱやっていけないですもんね。
はい、完全オーダーメイドで、ね、はいはい、それこそ富裕層の方がちょっとやっぱ多いんですよお客様で、うんうん、だから何月何日から沖縄3泊4日で行くからフルカスタマイズしてみたいな。ベビーシッターももう泊まりで、今日秘書来てるんですけど秘書とかもベビーシッターができるので、はい、泊まり込みでベビーシッターそのお客様ついて、で私はコンシェルジュ役なので、はい、アクティビティとかシュノーケルとかサップのライセンスも全部自分が持ってるので、はい、いろんなこう体験したり、あとカメラマンもやってるので写真撮りながら動画撮りながら、まあ、お客さんの旅の手配ホテルの手配したりあのお食事の手配して、でスタッフも入れてみたいな丸投げ、あの沖縄丸投げプランっていうのをやってます。
じゃあ例えばその富裕層のお客様が来て、はい、3泊4日子供を預かりたいっていうのもできるんですか？
う
ん、
はい、できます。ただ私の会社的には、はい、親御さんと完全話すっていうのは推奨してないので、泊まり込みでベビーシッターつけるので、はい、親御さんの横に置いてくださいっていう提案をしてます。
そういうこと、はいはい、泊まり込みでベビーシッターさん、
はい、入れます。
入れるん
だ、はい、で私は朝一行って夜までお食事まで一緒にお供して、はい、私は一旦帰るんですけど、スタッフはもう泊まり込みでみたいな。
は
ー、まあ、これ一番ちょっとアッパー層の話です。
普通はもうこの今日一日だけお願いみたいな。そう
です、2時間から受付してるので、はい、あのシェラトンのジップライン乗るから、はい、あの1時間なんだけどとりあえず2時間預かっといてとか、まあ、そういう感じですね普段は。あの愛ちゃんところのシュノーケル入るから、はい、あの2時間預かってとか、一番最初ロット2時間なんですけど、はい、とかウェディングが多いですね。あの授かり婚の方の、うん、沖縄旅行のついでにっていうか、沖縄旅行しながら結婚式挙げる方すごい多いんですよ、うん、リゾート結婚みたいな。その時のベビーシッターでこうご夫婦が結婚って、うん、まあ、メインじゃないですか、はい、でお子さんも一緒に写真に写ったり、うんうんうん、結婚式したい。でもメインはやっぱお二人なので、うんうん、その間のあのこたれの親ぐらいの感じでずっとお子さん見てて機嫌よくして、ね、本番の時にお子さん戻すみたいな、めっちゃ後ろでカメラマンの後ろであやし、あやしてるみたいな、はい、そういうのもやってますね。
でご挨拶回りの時とかは預かってっていうので、そうです、
はい、
あなるほど、はい、でもね、いやすごい、これはなかなか、ね、
いやすごいニッチなっていうかね、うん、あのもう
高額やないとやってられへんわってあのリスナーさんから来てますけどいやそりゃこれ高額取らないとね、いや無理ですよ、あの継続していけませんから。 でもすごくこれはね利用者さんからしたらね、そうですね、ありがたいですね。
社員旅行毎年来られる方とかね、まあ、はい、よく沖縄来られる方だったら 2,3 ヶ月に1回お越しなので、うん、そのペースでずっとこうあの指名していただいて、あのうちのお気に入りのスタッフを専属でつけていただいたりとか、まあ、アクティビティもできるので、今回はアクティビティと併用とか、今回はベビーシッターだけとか、そういう形であのフルカスタマイズ型の会社なので、あのお代金もあるんですけど、今回ご予算おいくらですかから入るんですよ。いくらのご予算でお考え、うちの会社の、はい、あの乗っ取りたいですかみたいな。でご予算以上は絶対提案しないんで、
はい
はい、ご予算合わないとお互い、ね、ね、時間の無駄じゃないですか。
そうですね、はい、で言ったらじゃあここの部分は預かりますとか、はい、そういうのができる、カスタマイズができる、
は
い、
できるんです。だから2万ですって言われたら、あじゃあ野外保育はちょっと1時間と、うん、じゃあ室内1時間入れますかとかね、うん、お子様何人ですかから入って、2万の予算の中に何人人数がいて、うん、どこで預かってほしいのかをフルカスタマイズしてます、ね、
ほーすごい。じゃあちょっと一旦 CM 入れてまだまだ話を聞いていきたいと思います。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか？恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働・社会保険に関する法律・人事・労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
FM 那覇
はい、今日のゲストね、もう盛り上がっちゃって本当にね、恵子代表で、もう沖山恵子代表ですね。関西で起業されて、この観光業ですね、うん、観光業ベビーシッター事業、私ももう気になっちゃって、だから関西に出張で行く時とか、やっぱ私なんかはね、旦那が単身赴任でいないから、うんうんうん、もうシングルマザー状態で、うん、普段、うん、ね、子供を連れて歩かなきゃいけないけれども、うんうん、なかなかこの関西の出張の時とかは行けないから諦めてたのもあるんだけど、連れてって2時間の会議に出たい時だけ預かってもらったりとか、
はい、はい、で関西だと結構京都観光連れてってとかもあるので、はい、親御さんと完全に話して、はい、まあ、あの水族館行ったりとか、まあ、いろんなあのプランありますので、あの、まあ、それこそご予算に合わせて何でもさせていただきます。
この京都大阪の出張は行けるって思ったら、うん、まあね、あの多少、ね、高額でプロデュースしてもらうからね、あれだになったとしても、なったとしても全然ありだなと思って。
ありがとうございます、ね、
いや、こういう本当に困ってる人にとってね、うんうん、素晴らしい事業だなと思って。
で
またね、ご本人もね、カメラマンも何このアクティビティの資格とかいろいろ持って、
自分でやらなきゃ気が済まないタイプで、
もうね、この後ね、またね、あの社長秘書の羽地さんが、あの羽地さんにね登場していただくんですけれどね、羽地さんにもね、ちゃんとね、本当にあの社長がこれだけパワフルだと苦労ないですかっていうのもね聞いといてくださいね。はい、でね、あのちょっと私もう行かなきゃいけないんですけれども、ちょっと触りだけ ね、この恵子さんが、恵子代表がね、今度新しく始められた福祉事業を、障害者の福祉に関する事業なんですけれどもね、これ本当にね素晴らしいと思いました。
ありがとうございます。
アートの、ね、内容で、でっていうのをね、また始められたきっかけとかも、うん、このあと車の中でしっかり聞きたいと思いますので、最近ね喋りすぎちゃ、まだまだ聞きたいの本当は本業の方、うんうんうん、だって本業何者なのかね、 今ようやくこのベビーシッターの部分を聞き出せたところで、うんうん、じゃあこのねアクティビティの方もねいろいろあるわけよ、うんうん、なんかね、でかカメラもあれ、これ撮れたりとかするんでしょ、
とかドローン飛ばしたりとか、いろいろできる、なんか他のアクティビティの会社がやってないところの隙間を縫っていろんなものを作ったんですけど、
あ、はい、もうね、めっちゃ聞きたいんですけれども、この後私車の中でね、この新しくできた、障害者のこのサブスク、アートのサブスクの事業についてね、うん、聞きたいと思いますので、一旦 CM 挟んで私は車に戻りますので、
恵
子さん、この後喋り倒してくださいね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。
は飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
FM 那覇
はい、 ここからはですね、僕の方でバトンタッチをさせていただいて、引き続きお話をお伺いしていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ですね、まあ、今授業のお話をお伺いしていて、うん、率直に思ったのが、子どもたちもすごく楽しそうだなというふうに思って、
はい、
旅行に来て親から少し離れる時間があって、うん、またそこで旅行先で新しい友達ができたりとか、ね、バスの中で、はい、っていうことも体験できるということな ん,、
はい、
なんですよね。
はい、そうなんです、うん、
子どもたちにとってもすごくかけがえのない思い出ができるきっかけになるのかなと思って。
すごいお上手にまとめていただいてありがとうございます。
どうですか、実際にこの、まあ、バスツアーになるんですかね、うん、
バスもありますし、個人的にバス使わないパターンもいろんな方法があるんですけど、遠くに行く場合はうちが車両出したりとかするんですけど。
なるほどですね、はい、まあ、親御さんももちろんすごくいい反応だと思うんですけど、うん、子どもたちの反応っていうのは
めちゃくちゃもうまあまあ年いってますけど、うん、お姉さんって呼んでいただいたり先生って呼んでいただいてて、うん、またお姉ちゃんに会いたいなって、この動画とか写真を100枚とかプレゼントしてるんです、無料で。
すごい、
はい、なんで私結構やりたがりなんですごい撮っちゃうんですよ。だから私が入った回はめちゃくちゃ写真とかボリュームが多いというね。で、まあ、たくさんお送りするので、それをまたなんか夕食の時に見ていただいたり、まあ、またご自宅帰ってから見ていただいて、またこの姉ちゃんと遊びたいなみたいな、会いたいなって言っていただいてるみたいで、だから年賀状をねいただいたりとか、子供から、はい、ありがたいことに。
すごい、
お姉さんという立場でやらせていただいてます。
やっぱり子供がいい顔してる写真とか動画が残ると、
はい、
またこちらのサービス利用しようという、
そうですよ ね、
リピートにもつながりますよね。
そうなんです、もうこの一瞬一瞬がね、子供、まあ、私たちもそうですけど、明日はまた大きくなっちゃうじゃないですか、一つ。なのでもう一瞬一瞬大事にして、はい、まあ、サービスもさせていただいてますし、うん、そこの、まあ、お母さんたちが離れてる時間こんな風に過ごしたよっていうのをもう余すことなく記録してるっていう、一応事業コンセプトが記憶と記録に残る時間を提供しますっていう会社をやってるので、はい、そこをちょっとそこにコミットして、うん、はい、撮影はめっちゃ頑張ってます。
いやー、めちゃくちゃ素晴らしい。ちょっとご紹介が遅れたんですけれども、秘書の羽地さんが、奈良江さんが先ほどまで座られていた時に、はい、座っていただいていますが、まあ、一度自己紹介の方というか業務内容も含めてよろしくお願いいたします。
女社長 K さんのスーパー秘書のユーリーです。よろしくお願いします。私自身も保育士免許を持っていて、あの他のスタッフが入れない場合はあのピンチで入ったりとか、はい、あの経営社長のやってることをフルカバーして手伝いしてます。
すごいですね。
助かっております。非常に。
お二人はあの一緒にお仕事されて長いんですか？
はい、今1年半ぐらいですかね。はい、あのナンパです。はい、あの完全に私からあの声をかけて、
ヘッドハンティングみたいな
感じで、そうなんですよ。 FM小座にちょっとパーソナリティで出てたんですけど、うん、その時にあのたまたまあの遊びに来てて、めっちゃ可愛いしめっちゃ性格いいなと思って、その当時勤めてたところがあるんですけど、はい、私の秘書やらないって言って、
すごい。
ナンパしました。
それであの飛び込む羽地さんもすごいなと思うんですけれども、
はい、なんで飛び込んだんですか？今聞くっていうね。
今まで会ったことない人種、うん、
褒めてますよね。
はい、はい、
大丈夫。
経営者長とだったら何か新しいことがこれからできて、はい、私も貢献できるんじゃないかなっていう気持ちがあって、一緒に仕事したいと私も伝えました。
あ、素晴らしいですね。
ラブラブなんです。
先ほどあの名刺もいただきましたけど、この羽地さんの名刺がすごい二人三脚みたいな。
そうなんですよ。人なんかね、写真をね名刺に載せてるんですけど、私はピンの写真を載せてるんですけど、一、うん、人の写真を載せたらいいのに、私と手をつないでいる写真を載せてくれているというね。
めちゃくちゃなんかその仲のいい秘書と社長の関係性っていうのが、はい、なんかもう感じ取られて、はい、すごくいい名刺だなと思って。
ありがとうございます。
で、まあ、そんなお二人ですが、はい、まあ、この今回七重さんもちょっと話を振っていただきましたが、就労支援の事業を開始するということで、はいはい、そちらについて、ま、もっと詳しくちょっとお話をお伺いできたらなと思いますが、どういった事業になるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。あの先ほどね、七重さんにもあのすごい盛大にね、あの本業の方を、うん、あのフォーカスしていただいてお話しいただいたんですけど、はい、まあ、あの簡単に説明すると、やっぱこう接客業を長くやってまして、こう目の前の人を幸せにするっていうことにコミットしてお仕事をさせていただいてるんですけど、今特に観光業メインなので、1時間とか2時間アクティビティとかベビーシッターで携わった人の思い出作りとかね、あの成功体験とか感動体験をまあさせていただいてて、そんな中でちょっとこの観光業なので、やっぱあの繁忙期閑散期とかもありますし、あの私のこの事業を知ってる知人が、まあ K さんだったらあの B 型就労支援向いてんじゃないのって声かけしていただいて、まあ、その時全然ピンと来てなかったんですよ。ただあの私自身シングルマザーで、障害がある娘を育ててまして、このつかず離れずじゃないんですけど、こう障害の方とこうなんか何か接点が、まあ、あるような生活は送ってはいるんですけど、自分がそれを仕事にしようとかは一回も思ったことなかったんですよ。ただその知事に言われた時に、まあまあ、確かにと思って、こう私は観光業でずっと人を楽しませることをやってきたので、あ、だったらこれをターゲットを、ね、観光客ではなく、障害があったりハンディがある人で、まあ、一般的に言 う, こうスポットライトがなかなか当たりにくい方に、ちょっとスポットライトをあえてこちらから当ててみて、何か私のこの楽しい企画力とか、プロデュースがすごい好きで、ゼロイチが好きなので、そういう本当にあのちょっと障害者さんっていう一括りにされてしまうような方々に一人ずつ光を当てて、個性を引き伸ばしてみたいなと思って、まあ、B 型就労支援を、4月からあの立ち上げをさせていただいてます。
はい、あ、今年の4月から。
そうです。なんか法人じゃないとちょっと福祉ってできないんで、法人をもう一つ設立して、そこから今この県にやっぱり許認可制 の, あの仕事になりますので、許認可を取って今あのスタートするところでございます。
すごいですね。この、まあ、当事者としても、はい、あのまあ、ご家族の気持ちであったりとか、はい、まあ、当人の気持ちであったりとかっていうのも汲み取りながらされてるっていうところなんですよね。
汲み取るまでまだ至らないんですよ、私が。あのやっぱ親や子供に、ね、対しては一応この薬投薬せずに、うちはあの障害の娘を育てているので、まあ、そこのちょっとこの育てにくさとか向き合い方がうまく、まあ、親子なんで血が濃ゆいっていうのもあって、なかなか娘を自分がこうなってほしいなっていう形には導けてないんですね、現状。はい、で、まあ、反抗期とか思春期とかがうちの娘のこの特性上すごくこう、 あの膨大に出てしまう特性があったので、うん、本当にその時期はいや本当にちょっともう育てきれなくて、もう2人で本当に死ななきゃ難しいかなって思うぐらい追い詰められたこともあったんですけど、まあ、その時の思いを他の障害があるお子さん、もう障害があるお子さんをお持ちの親御さんは1回は通る道じゃないのかなって、私が産んでしまったせいでこの子の道をつけてあげれないとか、自分がうまく自分の感情をコントロールできないから子供をうまく導けないとか、やっぱ自分のせいにしてしまうところが親御さんってあると思うんですよ。でその、まあ、目の前の障害の一人一人にスポットライトを当てる方法としては、表現何かしたいけれど言葉で伝えるとか、あ、体で伝えるっていうのが多分苦手な方が、とあの障害の方は多いと思うので、うん、それを絵に投影していただいて絵を描く、一応この B 型就労支援をやるんですけど、でそれでこうそこからアーティストさん、芸術家を育てていくっていう B 型なんですけど、うん、そう もし本当に着実に一歩ずつ進んでいって、アーティストさんが障害者の中から生まれてきた時に、うん、一番喜んでくれるのはさっき言った親だと思ってるんですよ、うん、で、まあ、私が当事者っていうのもあるんですけど、やっぱり個性を親では引き伸ばせないところもやっぱあります、正直、うん、自分の実体験上、うん、ですけど私はあのこのプロデュースっていう目線で見た時に、あのその人たちの一人ずつの才能を、うん、あの細かく見させていただいて、うん、何が得意かゆっくり聞いて、これ親、自分が当事者で親じゃないからできるというか、うん、はい、親の目線もあるけれどプロデュース目線でいくと、うん、あのいろんな方の、ね、個性を引き伸ばしていって、うん、でまあ、その絵をね、例えばですけど、まあ、うちはアートのサブスクをこれからやるんですけど、障害者さんが、あ、絵を描くとこから教えるので、はいはい、絵を描いたことない障害者さんに絵を描いてもらって、うん、絵の描き方から教えて、うん、一つの作品を作って、うん、それを、各企業様に空間プロデュースとして、うん、ご提案させていただくんですよ。一つの、まあ、空間をお借りして、うん、1ヶ月あの2ヶ月に1回絵を交換に上がる、うん、でいろんな作家さんの障害の方が描いた絵を2ヶ月に1回買いに行く、うんうん、でその中で、作家名とか、題名とか、うん、あとお値段もつけて、うん、そこに掲示させていただいて、うん、まあ、例えば FM 那覇さんだったら、はい、リスナーさんとかね、はい、あのパーソナリティさんとかいろんな方いらっしゃると思うんですけど、あ、この絵いいねって言ってくださった方がいたら、もうその場で即売していただくっていうシステムを取りたいなと思っていて、まあ、この理由としては絵を描いてもなかなか、個展に出すとか個人では難しいですし、絵描く人はたくさんいると思うんですけど、なかなかそれを自分が一歩なんかに展示会に出すとか個展に出すっていうのは難しい、ハードルが高いと思うんですよ、はい、それをうちは事業としてやらせていただいて、企業さんにご協力いただいて、うん、貸しスペースに絵を掲示して、で2ヶ月に1回絵が変わりますので、うん、今月 FMね、那覇さんに掲示されているものが2ヶ月後には例えばなんとか病院とか、はいはい、なんとかホテルとかっていう感じで、絵が旅をする形で、こう見る人が変わるじゃないですか、お客様が変われば必ず誰かがこの絵いいねって言ってくださると思っていて、でこのアーティストさんを無名から有名にしていくスキームをここで作りたいなって思ってるんですけど、
めちゃくちゃすごいなと思ってこの実際に今日絵を一枚持ってきていただいたんですよね、はいはい、もしよければこの、
あ、いいですか、はい、
カメラの方にも見ていただいて、
私が今一押し激押ししてる、うん、作家さんっていうかね、まだ、うん、無名なんですけど、うん、14歳の子なんですけど、万年筆で、うん、描いてる絵なんですけど、これ私にプレゼントしていただいた絵なんですけど、
すごい、
これを見た時に、うん、まあ、もう本当に鳥肌が立ちましたし、うん、こんな才能がある子を埋もらさせてはダメだと思ったし、うん、はい、このプロデュース魂というか、うん、私がこう喋ることは得意なので、私が宣伝してもらっていろんなところに掲示させてもらったら必ずいいって、うん、これ買いたいっていう人が出てくると、うん、もうなんか道が見えたんですよ、
うん、
でそれでもう、この授業は絶対に いけるってわけじゃないですけど、この必要な人にちゃんと光が届けられる授業かなと思って、うん、はい、はい、今頑張っております、
うん、やっぱりこの、まあ、 いろんな場所に絵が旅するっていうことで、はい、絵が自分が描いた絵が掲載されるっていうだけでも成功体験として刻まれるじゃないですか。
はい、今ちょっと短くして売るとこまで話しちゃったんですけど、うんうん、売ることがメインじゃなくて、うん、やっぱりこう日の目、自分が趣味で描いてた絵が、はい、どこかの施設とか誰かが見て写真を撮ったり、うん、いいねって評価してもらえることがめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。うんうん、それで本当に実際この子ね、レント君っていう福岡のあの男の子なんですけど、私がめちゃくちゃ褒め、まあ、すごいなと思ったんですごい褒めたんですよ。だからこの子の特性上、朝起きれないとかお部屋片付けれないとか、うんうん、身だしなみちゃんとできないっていう特性があるんですよ。うん、ただKさんがそんなに褒めてくれるんだったら、まず部屋をきれいにするって言って、めっちゃ部屋をきれいにして、朝全然起きれなかったんですけど、うん、朝絵を描くっていう習慣をつけてくれて、うん、毎朝絵を描いて、でちょっとこの見た目とかもちょっとスマートにして、ニキビもなくすねって、いつか誰かの前に出るかもしれないからって言ってくれたみたいで、うん、これを聞いたお母様が、うん、もう大泣きしてボイスメッセージをくれたんですよ。自分では買い切れなかったと、うん、で将来どうしてあげたらいいかなって本当に悩んでたところ、うん、この私このアートリンクプロジェクトっていう、うん、アートで人と人をつないでいくっていうプロジェクトなんですけど、うん、このアートリンクプロジェクトに参加させて本当にレント君が変わったと、うん、でおばあちゃまからも本当に心から感謝していますというメッセージいただいてて、本当にこの私があの光をさせる角度はすごい鋭角なんですけど、うん、でもご家族の、まあ、ご親族の皆さんの心まで行き届くような、うん、まあ、この光にはなってるかなと思っていて、うん、まあ、そのさっき言った私は障害者さんをプロデュースしたいんですけど、お愛情深く無償の愛で育ててるお母さんとかお父さんを最終的に癒したいなって、うん、安心してほしいな、この子産んで本当に良かったなって、こんな才能 あったんだなって、うん、あの親御さんに早く気づいてほしいので、この授業をやってます。
もうめちゃくちゃすごいなと思います。いやでもこの秘書の目線から見てですね、まあ、このアートリンクプロジェクト、まあ、羽地さんからはどういった風に映ってますか。
はい、障害者の方もなんですけど、健常者の方も最近経社長がこの、表に結構出る方んで、うん、あのアピール広告宣伝もやっているので、自らあの絵を持ってきましたって方も増えてるんですね、このアトリエに、うんうん、なのであのちょっとずつなんですが、世の中の見方も変わってきてるのかなって思ってて、すごいやっぱ影響力があるので、これをまたどんどん広げていって世界まで羽ばたいていってほしいなと思っています。
いや、もうめちゃくちゃコメント力のある
上手すぎるんだけど、やめてくれる、私より上手に喋るの。
すごい。じゃあこのですね、まあ、そのまあ展示場、はい、まあ、どこで展示されるのか、うん、で自分もちょっとアートリンクプロジェクトに参加してみたいっていう方々、はいはい、どこに問い合わせをしたら
はい、あのですね、もう今一番コミットしてる SNS が、うん、もうインスタなんですよ。
インスタ、
うち毎日発信をしていて、うん、毎日リール投稿とストーリーズ投稿をしていて、うん、まあ、リールはもう多種多様なリールを撮っててるんですよ、うん、で私たち自社で撮影して自社でリール作ってて、まあ、調子が良かったらバズったりとかもしてるんですけど、沖縄紹介が多いんですよ。観光業やってるんで、本業が、はい、ここ美味しかったよとか、ここ素敵だよみたいな、本当にあのおせっかいなんで、そういうのを、まあ、あのやらせてもらいながら、この授業のあの内容も含めた結構あのミックス型のインスタグラムなんですけど、うん、こちらにあの DM とかでお問い合わせいただければと思うので、うん、はい、K 社長で K、うん、大文字の K で EI 小文字、うん、K 社長で検索していただいたら出てくると思うので、うん、
はい、
はい、あの、
わかりました。よ
ければで今ちょっとクラファンを、うん、ちょっとトライしてまして、この今のアートリンクプロジェクトの、あの私の今ちょっと喋らせていただいた深い思い、もうちょっと、ちょっとディープな思いがありまして、それをあの自己紹介のところとか、なんでこのクラファンをやっているのかっていうところに書いてありまして、はい、これもインスタグラムのトップページとか自己紹介のところ、あのプロフィールのところにリンク貼ってあるので、はい、もしあのこの、まあ、このアートリンクプロジェクトに参加したいなとか、自分の周りにも障害があったりハンディがある方がいて、なんかこう個性を引き出せてないよっていう方とか、もしくは絵を描いたり表現することにこう一歩ためらいがある方とか、もしいらっしゃったら、ぜひこの クラファンの内容を見ていただいて、うん、その思いとあとリターンがですね、うん、うちかなり面白いすっごい種類出てるのと、アクティビティ本業なんで、うん、アクティビティ系のリターンとかあとコンサルやってるのコンサルとか、撮影とか、うん、さっき言ったリールでバズらせますよとかいろんな多種多様なリターンが出ているので、まあ、授業の内容は中身見ていただきたいんですけど、リターンでも楽しんでいただけると思いますので、
面白い、うん、はい、気になりますね、
はい、うん、ぜひそちらインスタからすべて、はい、情報を取っていただけますので、わ、うん、
はい、かりました、はい、では最後にですね、ちょっと一旦 CM を挟みまして、はい、で最後のコメントをちょっとまとめていただけたらなというふうに思います。一旦 CM です。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング、企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
はい、ここまでお話をお伺いしてきましたが、まあ、本業は観光業ということで、はい、まあ、かなり面白い、子どもたちピックアップしながらバスで県内回ったりとか、
はいはい、
でずっと、ね、まあ、ちょっと高価格帯というか、はい、まあ、お客様に対して、まあ、寝泊まりしながらそばでついてたりとかっていうベビーシッター業とかもされながら、
はい、
で4月から、
はい、
就労支援で、
はい、
アートリンクプロジェクト、
はい、
いや本当に素晴らしい素敵な事業だなと思っています。最後にですね、ちょっと一言ずつコメントいただきたいなと思うんですけれども、まず羽地さんの方から、まあ、今回まあこの番組出演してみてまだお話足りないところとかもたくさんあると思うんですけどどうですか今自分が関わられている事業など。
はい、はい、先ほどご紹介にも預かったこのアートリンクプロジェクトの、クラウドファンディングなんですが、うん、単に資金を集めることだけが目的ではなくて、うん、このアートリンクプロジェクトをやっぱ皆さんに知ってほしいということと、うん、やっぱ私からは経営社長を全国に広げたいという思いが、うん、あるので、経営社長はこんな人ですというのが書いてあるので、うん、ぜひページだけでも見ていただけると嬉しいです。
いや本当にすごい方をヘッドハンティング
されましたね。ねえ、そうなんです。相思相愛なんです。ここが売りなんですよ、うちの会社の。本当に。社長と秘書がこんなに仲いいのって、うち以外いないんじゃないかなと思ってるので、はい。
本当に人を見る目があるというか。
そうなんですそうなんです、ここが自慢なんです
いやーすごいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に社長の方で。
はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、今回のアートリンクプロジェクト含め、才能に光を、個性に価値をというあのコンセプトで、会社の方をさせていただいてます。この福祉事業の方は才能に光を私があの当てさせていただくので、個性に価値をあの上げれるような作品作りとかね、あのうちのこの、アーティウムというね、アートを思うっていうサロン名でやらせていただいているので、こちらあのうるま市石川東恩納にございまして、一般の方も、地域の方、観光客の方、あの障害がある方、どなたでも入っていただいて、アートの体験ができるスペースになっています。でこの障害とかあの障害あるなし関係なく、皆さんで、作品を作っていって、あのこう感性を磨き合うような場所にしていきたいと思ってますので、なんかこうこの土日遊びに行くとこないわとか、あの友達が県外から遊びに来るからとか、雨の日どっか行くとこないなみたいなとこがあった時でも、うちのサロンにぜひ絵を描きに遊びに来ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。本日はですね、沖山恵子さん、そして秘書の羽地さんに、お話をお伺いしました。 SNS の方もぜひ皆さんチェックをしてください。本日ここまでとなります。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週お聞きください。さよなら。